11月25日水曜日、今日の天気は曇り明け方まで雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送。いつもですと新業アナウンサー登場ですが、今週お休みをいただいております。日替わりで日本放送のアナウンサーの方々にお手伝いいただきますが、今日はこの方です。
おはようございます。日本放送アナウンサー熊谷美穂です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
火曜日と木曜日はあなたとハッピーやってるよね。
そうなんです、アシスタント。
で、金曜、はい、ウドさんの番組もやってるよね。
はい、やらせていただいてます。
すいません、本当忙しいところで。いや今日むっちゃ早起きしてもらって。
いや、そうですね。でもポチッと目は覚めました。
本当、
はい、
大丈夫？
大丈夫です。
いや、申し訳ない。昨日もじゃあ相当早く寝てって
から。そうですね、早めに寝ました。
すいませんね。いや本当にありがとう。
いや、もう先輩新業さんの代打ということで頑張ります。
そうか、同郷だもんね。、はい、
そうです、秋田出身の。
今発売中の2021年の日本放送カレンダーで、表紙は新業アナウンサーがセンターといったあの子がまた興奮してるんですが、ペラッと1枚めくると1月がまさにその2人。
そうなんです、はい、2人で飾らせていただきましたので。
そうだよね、熊谷&新業で。
そうなんです。
またこれも新業アナウンサーが興奮してるんですね。
飯田さ
ん、今年はもう来年は秋田の年なんですよ。ほら、私たちが1月でしょ。
さすがです、
総理も秋田だしなんですって。やっておりますよ。
はい、ぜひ買ってください。
いろんな書店等々でもありますし、はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
本当ね、忙しい中で、来てもらいました。
はい、とんでもないです。
ありがとうございます。新業から何か聞いてる？
あ、この番組についてですか？あ、でもいつもと変わらず頑張ってきてねっていう風に。
なるほど、
はい、アドバイスいただきました。
いや、もうね、だいぶ朝も寒くなってきて。
そうなんですよね。今が 9.8 度で、今日最高気温が各地13度前後ということなので。
寒いよね。
かなりひんやりするかと思います。
そうだよね、
はい、
いや、さすがにコート着てきたんですが、なんかもう足元が寒いっていう感じでね。
足元、
いや、ズボン下を出そうかどうかそろそろ迷い出すなというね。
なるほどなるほど。
いや、もうなんとかしてこう寒さ対策をしないとっていう。
そうですよね、日中も寒いですからね。
ねえ、
はい、
どう、あなたとハッピーでさ、必ず8時頭ベランダに出るじゃない。
あ、そうですね。
だいぶ空気変わってきたような気がするけど。
変わりました。あと日比谷公園の紅葉の感じもだいぶ黄色とかオレンジが増えてきて。
そうだよね、
はい、鮮やかになりましたね。
ベランダから見てもだいぶ色変わってきたよね。
変わりました。
あれ、私いつも赤いこうレンタル自転車というか、シェアサイクルを使って、はい、あそこの中を突っ切ってですね、で、霞ヶ関とか永田町の方にこう上がっていくという取材の時にそういうことをやってるんですけど、
はい、
いや、だいぶこう色が変わってきて、特に松本楼っていうね、レストランが、
ね、
中にあるんですが、その前に大きなイチョウの木があって、で、このイチョウからですね、この間だいぶこう紅葉というか落葉があってですね、もう一面黄金色の絨毯みたいな感じになっていて、いや、すごい綺麗になってるよね。
なりましたね。
で、そこをなんかね、写真を撮りに来たりなんて人がたくさんいたりなんかして、ちょっと秋の風情になってますが、まあ近所で出かけるしかないからな今はという感じでね。
そうですよね。
なかなか外へ出ていけないという感じ。また新型コロナウイルスの、まあ、これが第3波なのかというところですが、今朝もですね、新聞朝刊一面、各紙入ってきましたけれども、大阪札幌15日まで除外というところが読売新聞と、それから、産経新聞、一面トップで、報じられております。そして例の桜を見る会の前夜祭で、安倍氏側が補填をしたんじゃないかというあたりがですね、朝日毎日東京新聞ということで、これね、朝日毎日東京を読んでる人と読売産経を読んでる人だと全くこれ別世界にいるような感じで、一面が全く違うと。まあ、で、これがまさにですね、おそらく今日行われる、衆参両院の予算委員会の集中審議の中でも、こういう対立になっていくのかなと、残念ながらというか、まあ、私としてはですね、まあ、こういう、まあ、スキャンダル系はスキャンダル系で政治倫理審査会とかもあるんで、そういうところで、やるべきなんじゃないかと。で、予算委員会ではですね、どうせだったら今コロナの話だとかコロナと経済とかっていう、そっちも これから議論していかなければいけない話だと思いますんで、そこをですね議論してくれたらどうかなというふうにも思うところであります。で、まあ、経済は冷え込みが続いてるんですが株だけが上がっているというようなちぐはぐな状況が続いていて、先ほどからですねこれも話題になっておりますが、ニューヨークのダウ平均株価です、終わり値が出ました、先ほど6時に市場が閉まったというところですが、24日の終わり値は3万飛び飛び46ドル24セント、前日と比べて454ドル97セント高というふうになってまして終わり値ベースでついに3万ドルを超えてきたということになっております。こうなると、まあ、今日の日経もどうなるんだと昨日は週明けドーンとこう600円以上上がって、2万6000台回復というような場面になっておりますが、まあ、これがどうなるかというところも注目していきたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。この OK 工事アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ熊谷アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは数量政策学者で内閣官房参与高橋洋一さんです。取り上げるニュースまずは衆参両院今日予算委員会の集中審議が行われるということです。そして GoTo トラベルについて札幌大阪一時対象外とすることを決定、さらに台湾が自前で初めて潜水艦を建造するというニュース、さらに教えてニュースキーワード7時半前のところですが、アメリカ連邦政府バイデン氏への政権移行業務認めると通知をしたというニュース、そして中国王毅外相来日についても取り上げます。ここが気になる、すでにですねメールやツイッターで、たくさんいただいているのが日中の外相の昨日の会談ワーキングディナーそしてその後の共同の記者発表について、まあ特にですねその記者発表のところで、尖閣周辺についての中国のまあ王毅国務院兼外相の発言というところがかなり、大きく皆さん、見てらっしゃいます。まあこれネット上などでもね、すでにこの記者発表の模様というのが上がっていたりなんかもしますんで、まあ、その辺もご覧になった方も多いと思いますが、その、尖閣をめぐって、まあ、茂木氏は会談の中で、中国に前向きな行動を求めたということなんですが、王氏は共同記者発表で、事実を紹介すると切り出しまして、日本の漁船が絶えず尖閣周辺の敏感な海域に入っているということを、そしてさらにですね、まあ、そこで自分たちの主権を行使するというようなことを高々と言い放ったと、ぬすっとたけたけしいとはまさにこのことでありまして、そもそも論としてここは、日本の領土であり領海であるというところなんですから、日本の旗を掲げた船がですね、入っていけないはずがないと、まあ、もっと言うと、これ無害通行権というものがありますから、そもそも論として海の上というのは船はですね、特に、その沿岸国に対して、主権を脅かさなければどこの船であっても入っていいと。で、しかも主権を持っている、まあ、我が国の領土領海でありますから、そこはきちんと、まあ、もっと言うと、その周辺200海里の排他的経済水域内というのは、漁業をできるというふうになっております。まあ、もちろんですね、そこで、まあ、中国の本土の部分と、200海里をお互いに引こうとするとバッティングするところがあるんで、そこはまあ中間線のお互い内側でやりましょうねということになってますが、それとて、中間線の日本側で、ガス田の開発などを一方的にやっていて恥じないという国でもあるという、どちらが真偽を違えているのかということがまずあると。で、まあ、さらにですね、これ共同記者発表でしたんで、記者の発言等々は一切なかったと、記者からの質問等々が一切ないというような失礼だったと。まあ、これは中国のですね、要人が来た時に外相だったりとか、あるいは、場合によっては、国家主席や首相が来た場合、国務総理が来た場合でも、記者からの質問を許さないというですね、なんでこれ中国式に合わせなきゃなんないんだっていう話でもあるんですけれども、そういう形でやっていて、今回も記者発表 票というところで、お互いペーパーを読み合って終わるという形でした。で、その最後の最後のところに、出してきたと。で、もっと言うとですね、大木さんは、なぜか、かなり細かいところまで発表していて、まあ、これ日中でおそらくはすり合わせたとは思うんですけれども、どっちがホストなんだみたいな感じで、これ、日本側がホストとして主導権を取るはずなんですけど、なんか細かいですね、いくつかの点を挙げて、6つぐらいのポイントを挙げた、その一番後ろに、この尖閣の問題もくっつけてきたと。まあ、日本にとっては何の問題もないというところですけれどもね。で、さらにですね、まあ、各市日本と中国の間のビジネス往来であるとか、あるいは、来月にはハイレベル会合をまた開くというようなことばかりが出てます。で、この安保に関しては、日中間の防衛当局間の緊急時の電話、直通電話を年内に開設というようなことがですね、まあ成果として挙げられてますが、これ一体同じこと いつからやってんだという話で、ここ10年ぐらいですね、ずっとこの直通電話をやりましょうやりましょうって言って、で、日本側は相当真剣にですね、これをきちんと開設しましょうよっていうのは、常に働きかけを続けてきたのを袖にしてたのはどっちだという話で、で、一方的になんかエスカレートさせているとか言いますけど、そもそも論として直通のですね、電話も開設しない、要するに門前払いをしている状況で、こちらから意思疎通を図ろうとしてもできないような状況を作っておいて、日本側がエスカレートさせてるみたいな発言というのは全く容認ができないと、いうことがありますんで、まあ、これをですね、茂木大臣は、まあ、これ多分事前の仕切りの中で、王毅外相の最後の発言があってもう終わるってことが、決められたんでしょうけれども、一言ぐらい言い返したってよかったんじゃないかって、まあ、皆さんそういったことをツイッターで書き込まれてますが、まさに私もそう思ったところでした。今日の、総理との会見の中ではどんな話がされるのか注目をしたいと思いますし、国会が今日開かれるということであればそれについて、質問が出るといいなと思うんですけれども、どうでしょう。ここが気になるプラスです。メールをいただきました森塩さん、安倍前総理の懇親会疑惑について今日の集中審議でも追及されることになるんでしょうが、今回はコロナ対策や安全保障をきっちりと話し合ってほしいものです。検察には粛々と捜査を続けてもらって真相を突き詰めていただければと思います、とこういうふうにいただきました。まあ、今日の国会どうなるかというところ、まあ、野党はね、もう手ぐすね引いてこの桜を見る会をやろうとしていると思うんですけれども、これ軽く論点を整理しておきますと、その、まあ、桜を見る会の前夜祭という形で、まあ、ホテルでパーティーが行われたんですが、この、まあ、会費制でやったということなんですけど、その会費が、まあ、どう考えてもホテルでパーティーで普通に飲み食いしたら、かかる会費よりも安いということで、その部分の差額の金がどう出たんだっていう話が、まあ、これ国会だとかでも当時ももう話題になった話でありました。で、これについてですね、まあ、事務所側は最初払ってはいないんだと、まあ、ただ宿泊だとかも含めて全体でこうホテルを使っていたん でその分でこの懇親会については、ホテル側も勉強してくれたんだろうというようなことだったんですけれども、まあ、これが実際には、事務所側から支払われていた、で、秘書から、安倍さんへの説明というのが、まあ、間違ってたというようなことが今報じられてるんですが、じゃあこれが具体的にどういう罪になるのかというところなんですけれども、まず一つはもし事務所側がお金出してたとすると政治資金収支報告書にちゃんと書かなきゃなんないんですけど、それが書かれていなかったんで、そのまま虚偽記載という形になるとこういうのが1点で、野党がですねさらに追及しようとしているのは、これ有権者に対してお金配ったのと同じじゃないかっていうところなんですが、まあ、これは諸説あるんですけども、こうなると、まあ、公職選挙法の違反と寄付行為ということに当たるとされるんですけれども、この公職選挙法で寄付行為がなんで禁止されてるかというと、それはお金使って票買っちゃダメよっていう話なわけですよ。で、そこの部分で言うと、じゃあ安倍さんがお金使って票を買うほど選挙に逼迫してたかっていうところと、まあ、調べることになるんですが、いや、どう考えたってこの人一回も選挙区入んなくって、ずっと奥さんに選挙任せてても通るような人ですよということを考えると、これはそっちの線、寄付行為の線というのはなかなか厳しいんじゃないかという見立て、今日のですね産経などにも紹介をされております。まあ、この辺を攻め立てるんでしょうけど、 れども、まあ、あの寄付行為まで行かないと虚偽記載のみというようなことになると、検察側もこの告発状をそもそも受理するかどうかもよく分かんないんですが、今のところこれをですね、じゃあ立件するのかどうなのかというところ、まあ、これ年末までにも判断するんじゃないかとも言われてますけれども、まあ、捜査の行方次第だというところのようであります。ここが気になるプラスでした。今朝のコメンテーターは数量政策学者内閣官房参与高橋陽一さんです。高橋さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしく
お願いします。
また参与っていうの
ここ一回だけ言っとこうと思って。
そうですか、
はい、分
かりました、
はい、この間の、うん、2週前ですか、番組のご出演の、あと直後に、総理同棲にお名前が載ってらっしゃいましたちょうどそのタイミング
言えないからね。
ね、そういう時は ね、
うん、
いや確かにちょっと私もね、高橋さんとこう相対して仕事してたんですが、チラチラっと見て、今日はヴィトンのネクタイをしてるぞと思ってはいたんですが、
いやあれはかも関係ない、
たまたまですから、
ね、あちら全然関係ないけど、ね、
なるほど、
うん、
透明の経済についての話、
いやなんだっけない
や、そうですよね。いつも電話で話してるから。
よく覚えてないんだよね。
なるほど。
申し訳ない。
いえいえ、今日も一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここで、ポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送、飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、お待ちしております。ぜひ、メールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。どうぞ、よろしくお願いします。今週は新業アナウンサーが1週間お休みをいただいておりまして、日替わりで日本放送のアナウンサーの方々に手伝ってもらっています。今朝は熊谷美穂アナウンサーです。引き続きよろしくお願いします。
お願いいたします。
そして7時台コメンテーターの方々にニュースを掘り下げていただきます。今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。今日衆参両院で予算委員会集中審議。衆参両院は今日菅総理が出席して予算委員会の集中審議を行います。立憲民主党などの野党は GoTo キャンペーンの一部見直しに加えて、安倍前総理の後援会が主催した桜を見る会の前日の懇親会をめぐる疑惑についても追及する構えです。というか、もうなんか桜一色になりそうだなという感じもありますね。
桜の季節じゃないのにね、と、なんかね、安倍さん前ですね、人気者ですね、やめてからもう。
人気者ですね。
本当にね。まあ、こういうんだと、予算委員会の、ちゃん、なんていうかな、やるべきことっていうのができなくなりますよね。はい、それでいいんですかね、よくわかんないけど、私なんか思うんだとね、はい、今、その医療崩壊だ、医療崩壊だって言うでしょ。でもあれ、なんで今ここで言うのかなっていうよく分かんなくて、で医療崩壊があるから実は GoTo の話とかそういうのが出てくるんでしょ、はい、だから医療崩壊さえなければ別に、うんうん、なんていうことはないような話なのに、医療崩壊があるって前提でいろんな政策が狂ってくるわけじゃないですか。でそうすると医療崩壊ってなんで医療崩壊なのかなってよく分かんなくて、
はい、
まあ、医師会とかそういうのも医療崩壊だとか言うんだけど、こういう話ってね、事前に予測ができてかつ財源があるとほとんど対応可能なんですよ、
う
ん、
おお、はい、
うん、だってそうですよ、事前に予測があって財源があればなんとかなるじゃないですか、
まあ、
それ
事前に 対応策を取れると
対応策を取れるのに大体はわからない、うんうん、事前にわからない、それはもう対応できないですよ、はい、それあとね、なんか財源がないとこれは対応できないんですよ、はい、でもね、事前に分かってて財源がある対応策は簡単なんですよね。でそれこれはね、まさしくそれに該当して、
はい、
要は、第3波が来るっていうのは2波3波来るっていうのはそれは確実なんですよ、確実だったんです。もうそれはもうこれ4月5月の時に分かってるんですよ。いつ来るか、いつどのくらいの大きさか分かんないんだけど、来るのは確実、はい、だから、4月の時に一次補正して5月に二次補正したでしょ、
はい、
でその時に二次補正した時に10兆円の予備費ってそのために作ってるんですよ。
確かにそうですね、
うん、
積まれたまんまですよね。
でも何なんですかってあれどうしちゃったんですかって、私実はそっちの方が問題でね、あの時に、野党の方がね、大きすぎってどうのこうのって言うから、
はい、
大きすぎるってどうのこうのって言ったってこういうの必要じゃないですかって言ってたのに、それをだから、うん、執行停止しているような感じだったんですよね、
うんうんうん、
そっちの方が多分問題でね。で今はもしあれだったらコロナ専門病棟かなんかをね、どっかに建てときゃね、は
い、
少なくとも病床は確保できるでしょ。で5ヶ月半だからできるに決まってんじゃないですか、そんなもんは。
まあね、最悪応急措置でプレハブみたいなものでもきちんとした、ね、うん、機械なりを入れれば 問題ないし、諸外国はそれでやってるところもあって、結構見本市会場とかで病床をガーッと作ってやったりなんかしてますよね。
日本はさらに言うと感染者の数とか重症者の数とか比率なんかは海外に比べて桁違いって、うん、桁1桁2桁違うんですよ ね、
そうですね。で
これでなんで対応できないか私よくわかんない。だから実はそういうふうなところをきちんと見てね、うん、それで今からでも対応するって方のが多分国民のためだと思うんだけどね。
確かに。でしかも感染症法上の、ま、扱いで今までその最初の方は、うん、二類相当一部一類扱いで、うん、だから全員入院しなきゃいけないっていう形だったんですが、うん、それが確か10月の終わりぐらいに変えましたよね。まあ、基本5類相当で扱って、うん、即入院じゃなくて自宅もいいし、うん宿泊施設で療養というのも可能になったと、うんうん、だからホテル借り上げたりすればいいわけでしょうね。
でお金もあるでしょ。
厚生労働省何やってるんですか。
私わかんない、ね、予算措置してねその後に問題があるって聞くとね、はい、えなんでとまずねそこが第一印象というかね直感でね そういうところを議論した方のが実はより意味があるんじゃないかなと、うん、国民にとって桜の話されてもそれは一部やと盛り上がるんだけど、今のこの、コロナの話についてはもう関係ないよね、う
ん
う
ん、これメールも来てましてね、江戸川区の茂木さん、まさにその二次補正の予備費10兆残り7兆程度ですけど、何に使うんですかと。結構緊急事態だと思うんですけどこれどうなんですか。次に来る波まで想定してるんですかみたいな。
次にいや今回に想定してる話ですよ。だってこれ5月にやってるわけだから、ね、5月にやってるから 2波3波の時にどういうふうにするかっていうので要するに批判はすごくあってね、なんでこんなの積むんだって、うん、でも2波3波あるからでしょって言ってるわけで、だって予算の名称だって新型コロナかウイルス感染症対策予備費だもん。あそのものズバリじゃないですかこんなもんは。だからこんなもんについてね、資金使途がどうのこうのって言ってた人もいたんだけどね、はい、いやそのため分かんないけれど来るのは確実でしょ、でだからこのためにお金を積んどきましょうって言ったんだから、それを使うしかないんですよ。でそれは事前に使わないとダメなんでね。
そうですね。
不思議だねこれ。
今まで何してたんだってところですね。そうそう、うん、まずは今日の予算委員会集中審議についてでした。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんです。まず株と為替の値動きです。24日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ454ドル97セント高、3万飛び飛び46ドル24セントと初めて3万ドルの大台に、終値で、乗せました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 156.16 ポイント上がって12,036.79でした。一方円相場1ドル104円40銭付近で取引されております。では取り上げるニュース、まずはこちらです。GoTo トラベル、札幌市と大阪市を一時対象外とすることを決定。
札幌市と大阪市についてですね、GoTo トラベル事業から一時停止をすると。ということを菅総理の下で決定をさせていただきました。
西村経済再生担当大臣の会見の模様をお聞きいただきました。政府は昨日観光支援事業 GoTo トラベルについて新型コロナウイルスの感染が拡大している札幌市と大阪市を一時対象から除外することを決定しました。期間は来月15日までの3週間となっております。3週間にわたって、この GoTo トラベルから一時外すと、ここを目的地と、まあ、出発する方は引き続き割引対象なんですが、目的地とする方が停止ということだそうです。
これもよくわかんないんだけど、なんかエビデンスってみんなないないって言ってるじゃないですか。
あ、旅行が。
旅行、が、感染のね。
はい。
エビデンスないって、のでやるっていうのは、まあ、私も気合としか言いようがないような世界だから。よくわかんないですね、こういうのってね。もうちょっとデータがあると簡単なんだけど、
はい、
例えば、あれですよね。同じ神奈川県でね。でも、町ごとにどこが多いかとか見れば、実は、神奈川県でもし、この GoTo とか観光がすごく原因だったら、
はい、
箱根とかそういうところは大きく、多くなるはずでしょって、
そうですね、
まずね、だからそれで細かい地域別のデータを見れば、
はい、
ある程度わかるんじゃないのと思うんだけど、どうなんでしょうかね、こういうのって。
結局なんか、まあ、GoTo とか旅行だけでなくって、その全体として人が動いてるかどうかしかわからないから、そうするとなんとなく連想で GoTo が原因なんじゃないかみたいな風になってしまうっていうことなんですかね。
その割引っていうかね、はい、それじゃなくても行く人は行くでしょうね。
これは感染症の専門の人に聞くと、9月 の, あの4連休、あそこも人はいっぱいデータとしては動いたと、ところがさほど感染は広がらなかったと。
分かりにくいですね。
そうで今回11月 の, あの飛び石の連休含めた4連休は、人がやっぱ同じようにいっぱい動いて、そして2週間後に感染者が増えたと、だから結局個々人が気をつけるかどうかっていうのがかなり問題になってくるんですかね。
あとね、あのいろんな分析するためにはね、きちんとデータを取らなきゃ分かんないんですけどね、一つのやつ、ずっと前に発表してたやつで、あの感染者の国別の話があったでしょ。ああいうのを見ると実は、あの流入した人っていうかね、あのその入国制限を緩くしてから入ってきた人っていうのは実はそれが原因かどうかっていうのは分かるのは分かるんですよ、ある程度。だからそういうデータの問題なんですよね。だから全然分かんなくて、全部10杯人があのからげてね、それで増えてますって言われて、それで原因を探せって言って、これ難しいわ正直言うと。
手元にデータもない中でやる、
難しいですよ。それだからそうやって国別とか、あと地域別のデータがあるとね、ある程度は推測できる時もあるんだけどね。でもそういうのなしでこの一気にやるっていうのは、私はちょっとあれですね、科学者のあれだとね、ちょっと慎重ですね、こういうのはね。だからどっか他に原因があるんじゃないかなと思ってそこをやりたいっていう方のタイプなんでね、あとはあれですよね、この要するに医療崩壊が防げれば大したことないんでしょ。だからさっきの、ね、話に戻っちゃうんだけど、そこが根っこがあって、それ以外のところをいろいろとやってると GoTo の話ってもしか影響があったとしても限界的なところでね、そんな大きな影響でないかもしれないってね、そうするとあんまり本質的、それほどすぐで、ね、直してもいいですけどね、でももうちょっと他のところをやった方のがより、ね、いいんじゃないかなというふうに思うこともありますけどね。
まあ、今言われてるのがその重症者の病棟が、まあ、かなり埋まってきていると、まあ、地域によっては6割以上埋まってきているところがあるというような話が出てますが、確かに春先ぐらいからそのコロナの専門病院を作ればいいじゃないかって話は、
そんなのずっと前から言ってて、そのためにあの、ね、10兆円の予備費使って、これでなんか5兆か6兆7兆ぐらい余ってるとかいう話でしょ。今信じられないですよ正直言うと。なんでそんな使えばいいじゃないのとしか言えないけどね。なんで使わなかったんですかと。
そうですよね、
不思議でしょうね。予算措置してんだから、使っちゃいけねえなんて全ロジック全くないんですけどね。
でこれ立て付けも、その各都道府県ごとに対策はやりますと、でも予算は国が持ってますと。
だからあの本当に地方なんと、なんだっけな、あの臨時交付金で作ったんでしょ、あれで早く撒いちゃえばいいだけなんですよ。
あれもなんか500兆ぐらいは積んでるけれども、全体から考えたらかなり少ないですよね。
500億円かな、だからそれはでもね、だから先に、その10兆円のやつで、人を決めてないのが5兆円だから、それ全部撒いちゃえばいいじゃないって、そのくらいなんですよ。先に撒いておけば、あれでしょ、地方のハートで権限をあるんだから、要するにその措置に応じて使ってくださいで終わりんだよね。だからそうすると国としての責務は全くなくて、実はあれを先に撒かないっていうことが変になっちゃうんですよ、逆に。で、そういう制度があるんだからね。
で、感染症方法の中では都道府県知事に、まあ、権限主体があって、でここに病院作りますからちょっとどいてくださいとかいうのも最終的にはできる権限があるはずですよね。
その時に権限だけ渡してもしょうがないから、お金渡しておいて、あとはご自由にというのが普通なんですけどね。だからそういうことを実はやらなかったっていう不作為の方をあの炙ってね、そっちをやった方のが効果はあるんですよ。
これは、やっぱり権限渡したくないんですか。
いや権限あるのもあるじゃない、法律で。だからもう権限だけあって財源がないから変築林だって話なんですよ。
そうですよね。
だからその時には権限と財源を一緒に渡すって、それだけで終わっちゃうんですよ。
財源も渡したくないんですか国側とし
ては。いやだから私なんか西村さんにね、この地方の話ね、交付金っていうのをねぜひやれって言ったら、彼は分かりましたって、それで最初作ったんだよ。でそれは前の二次補正でも2兆円以上あったと思うんだけど、2、3兆あったと思うんだけどね、それで予備で使えばいいじゃないかって、それで終わるんだけどね。だから まさかね、そんなのを、予備費もあるのに使わないなんてことは、私にはちょっと理解不能ですね、これは。
どうなんですか、これ、この使わなくて豚積みになってるのを、三次補正に回したりなんかしないのか。
信じらんないですよ、それは、正直言うと。あったらしてすれば、うん。なんか抑制してて、予算作ったのに抑制してるなんてこと自体が、ちょっと信じらんないです。
本当、普通は使い切ろうとしますよね。
わからないんだけど、これはね。
だから、
だって、私もせいぜいね、予備費の話とかね、財源作りまでやってて、それで、まあ、地方のね、交付金の制度なんかやった方がいいですよと言ったんだよね。それあるんだから、それを使わないっていうのは私はわかんないですね。
確かにね、その、アドバイスとしては仕組み作りまでで、実際の運用は、それは各省庁でやるよってのが
普通にやるに、普通ほっときゃやるでしょと思ってましたよ。まさか予備費をずっと使わないとは信じられなかったです。
この間、総理が変わったりなんかしたじゃないですか、うん、これって各省庁からしたらあしばらくこれで触れるなとか思っちゃったりしないんですか。
いやでもこれは本当は厚生労働省なりね、地方自治体のね、はい、あの首長さんがね言えばいいんですよ。権限があるんだけど財源がないから財源くれと、
はい、うん、知事会はね、結構言ってましたよね、一時期はね。
うん、それちょっと出せばいいじゃない。予備費があるんだからって、それだけ終わっちゃうんだけど、うん、予備費がなかったら予算作んなきゃいけないから大変だけどというのはわかるけど、予備費があって予算措置が終わってるんだから。
確かに。うん、その話って、その、緊急事態宣言のところで、うん、休業要請とかがあった時に、うん、いや、財源がないからできないっていうのはすごく言われて、うん、で、その後、補正を作ったまではあったけど、
補正作って、制度も作ってるんですよ、地方に、臨時交付金を。
確かに、そこから先、さたやみになってましたね。
そう、間違いちょっとだから、なんでとしか言いようがないですね、これはね。
そして、もう一つ用意していたニュースは、台湾が自前で初めての潜水艦の建造開始というニュースであります。これは、台湾の主権を守る強い意志を世界に示すというふうに蔡英文総統は、着工式でおっしゃったようですけれども、当然中国を睨んでということですね。
うん、もちろんそうでしょうけど、中国がこれ反発するってのは、どの口が言うって話になるけどね。
うん。まあ、あれだけ潜水艦も含めて
空母も含めてやってんのに何言ってんのかね。要するに中国のロジックとしては自分の国なのに勝手にやってるってそういうロジックなんでしょうけどね。
あ、
う
ん、でも
それの同じロジックを見学で言われるんですよ。
あ、俺たちの国なんだから
勝手になんでやってるんだと、
勝手に日本の漁船が入ってくるんだって王毅外相がまさに昨日言いました。
そういうのと同じロジックなんですよね、これは。だから勝手に俺たちの国だって勝手に言っといて、それでけしからんって言うっていうのはおかしいわけでね。
でもやっぱりこうやってきちんと意思を示すってことをしないと、どんどんこう来るわけですか。
もう尖閣は、はい、よく報道で何日間どうのこうのって言うでしょ。
ああ、なんか200日入ってきた
の
なんだ、
ね、あんなのも数字関係なくても質的に、はい、海上保安庁と向こうの会計 の完全にもう戦力というと怒られちゃうけどね、もうその武力装備の差が圧倒的に違うと。それでその他の、中国海軍と日本の自衛隊の装備が全く違うっていうのはもう、数年前からもう顕著な違いがあって、実はもう対抗できないってレベルなんですよ。だからこれは早く均衡させないと、はい、実は中国の方から見てもうやる気になっちゃうんですよ。
あ、バランスが崩れた時ほどそういうインセンティブというか、
そうでしょ、
チャンスと思っちゃう。
うん、合格だったらやりにくいけど、絶対ボコボコで勝てるってなったらやっちゃう
よ。国会でもね、今日議論されればいいんですけれども、
これが必要ですね。
以上、おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。アメリカ連邦政府、バイデン氏への政権移行業務を認めると通知。アメリカ連邦政府で政権移行の手続きを担当する一般調達局は23日、大統領選で当選が確実となった民主党のバイデン氏に対して政権移行業務の開始を認めると通知しました。トランプ大統領はツイッターで法廷闘争を続けるとしながらも手続きを容認する考えを示しております。これ政権移行業務も一般調達局の許可なしではできないんですね。
なんかそういうふうなアメリカの制度ですね。なんか政権移行っていうのがあるから、やっぱりアメリカなんか政府の資産とかね、はい、そういう情報を使うっていう意味なんでしょうね。でもまあだんだんだんだん法廷闘争も、はい、なんかエビデンスが出てこないんですよね。法廷闘争でみんななんか証拠があるって言ってるんだけど、はい、裁判所で認定をされるようなレベルではないから、だんだんだんだん苦しくなってきて、12月1日までに実は一州でも勝たないと、 ると、はい、もう終わっちゃうんですよね。だから12月14日が最後の選挙人選挙と選挙人選挙なんだけど、そこまで持たないんですよね。前のブッシュ5案の時には、はい、実はフロリダ州だけだったから12月12日まで粘れたんだけど、はい、うん、今回はやっぱりたくさんの州であるから1個でも負けるともうアウトになっちゃうって、12月1日で終わっちゃうんですよね。それだから12月1日までにトランプが敗北宣言をするかしないかって賭けがあってね。
おお、うん、なるほど。
それで敗北宣言するっていうのが80%から90%、だから粘るっていう人だったらそこにかけるとね、すごい大穴なんですよ。配当率8倍ぐらいの大穴になってたんでね、うん、でも昨日っていうかこの間のこのトランプの容認ツイートでね、
はい、
その賭けなくなっちゃったです。
あ、なるほど。
もう賭けるのって成立しなくなっちゃった。でだから結果的にはあの株式市場も交換してヒュッと上がっちゃうんだけど、はい、まあ、でもはっきり言うと株式市場って不確定な状況が一番嫌なんで、どっちでもいいから決まってくれなんです。
あ、
うん、決まると読みがやりやすいと思うんで株価が上がるんですけどね。だから別にバイデンを好んでるわけでも何でもなくて、ただ単に不確定なのが決まると上がるって、そんな感じで3万ドルでしょうね。
で、まあ、これね、あのバイデンさんの側はすでにあの閣僚の人事っていうのもいろいろ発表してますが、そうですね、うん、まあ、その中で、財務長官には FRB の、
う
ん、はい、うん、議長だったイエレンさん、
あのここの中でポイントなんかだ、アントニープリあのブリンケンってね、
ブリンケン、
ね、はい、これ国務長官がこれは前 の、 あのオバマ政権の時だったから、この人が国務長官になるのは外務省すごくみんな喜ぶでしょうね。
あ、
つながりがあるから、
まあ、うん、
だから多分今 の、 あの講師なんか、あ、大使なんかもね、
はい、
多分ウェルカムですよ。だから多分やりやすいと。
うん、
前のトランプの時は結構トップで決まっちゃうでしょ、
はい、
安倍トランプで決まってた、うん、あの外務省の人はあんまり関係ないんですけどね、
はい、
今回は今度はちょっと違う、下から積み上げるパターンでしょうから、
うん、
この国務長官なんかは多分ウェルカムなんじゃないかなと思いますよ。
うん、
外務省の人はね、
外務省の人は、
うん、あとこのイエレンはなったっていうのはね、
はい、
あのやっぱり民主党らしいですよね。
お
お、FRB の議長であんまりも財務長官になるとろくなことないって今まで言われてたんだけど、
あ、そうなんですか、
案外ダメだったんだけど、でもまあこのイエレンさんはね、結構進化してるしね、はい、あの昔 の、 あの学者とはだいぶ違ってる感じはしますね。
お、
うん、でもすごく労働経済学だから民主党らしいですよ、はい、
労働経済学、
うん、元々がね、
なるほど、うん、そうすると、まあ、雇用だとか、
そう、雇用すごく重視するだから、 ある意味で FRB 議長にはすごくもってこいなわけ。
うん、
だって FRB は雇用を守るっていうのが仕事なんですよね。日本ではほとんど知られてませんけど、
ね、中央銀行だけど、あの失業率も、まあ、目標指標の一つになってるわけですもんね。
中央銀行だけどじゃなくて中央銀行だからなんです、うん、あの要するにそれが世界の標準で、日本が標準じゃないから、日本の常識に慣れてると全然世界の非常識になっちゃうんですよね。はい、だからイエレンさんがなったって、あの中央銀行の総裁っていうのは本当にいい人事なんですよ。うん、だから日本もね、
はい、
でもね、日本の労働学者って金融政策と関係あるの知らないからダメなんだよね。
本当は金融緩和をするとそれが効いて雇用に効くんだと、
あの金融政策イコール雇用政策だってことを誰も知らないんですよ、日本は。
うん、
そこが大問題なんですよ。
雇用政策っていうと、そのミクロのね、うん、じゃあハローワークの予算を増やすとか、うん、あの相談の窓口を増やすとか、そういう方ばっかりだけど、本当はそうじゃないわけですよね。マクロ経済が一番効くと
だって失業率に影響あるのはマクロ経済政策だもん。だから要するに雇用でミクロの話いくらしても失業率と関係ないんですよ、水準とは。だから本当は雇用政策だってことを理解しなきゃいけないんですけどね、日本はマスコミも誰も理解してないでしょ、
はい、
だからこういう時に人事でね、労働の専門家を持ってくるっていい話なんだけど、日本で労働専門家を持ってきても全然わかんないから意味なくなっちゃうんですけどね。だから政府がもうちょっと雇用政策だってはっきり言った方がいいんですけどね。でもそれが財務長官をやるってことは雇用重視なんですよ。
あ、だから財政と金融と両方付加していくぞっていう。
そうじゃなかったらやってもしょうがないでしょ。
そういうことですよね。
うん、こんな渋賃の人を持ってったらね、どうしようもないじゃない。
ということで、バイデン氏、まあ、そのね、移行チームについても少しお話しいただきました。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ。中国王毅外相来日、茂木外務大臣と会談。茂木外務大臣は昨日、日本を訪れている中国の王毅外相と会談しました。会談では新型コロナウイルスの感染拡大を受け制限していたビジネス関係者の往来を11月中に再開することで合意しました。また茂木大臣は尖閣諸島周辺での中国による領海侵入について前向きな行動を強く求めました。 メールもたくさんいただいております、ラジオネームモーニングスターさんは千葉市の方。このタイミングで来日の意図を知りたいです。今コロナが感染拡大している日本に来日というリスクは高いですよね。アメリカ大統領選の混乱をついてという分析も目にしますけれども、会談の内容も想像を超えないし、今でないといけない話もなかったと思うんですけれども、とこういうふうにいただいておりました、うん、さあ高橋さんどうご覧になりますか。これ
もうずっと来たい来たいって言ってたんでしょ。
まあ10月の頭に来るなんて ね、 ね、 ましたね、うん、話も出て
ました。まあだからそれはでしょ、やっぱりその習近平の話ね、うんうん、訪日っていう話に結びつけたいんでしょ、おそらく
国賓での来日って話に結びつけたい
ね。あれが一応延期になってる、延期っていう形でしょ、
形
の延期だから、ね、形は延期っていうんだったらいつですかというのを言いたいんじゃないですかね。
今回なあの表に出ている、まあ、報道発表の中にはこの国賓来日じゃなかったけれども、
うん、お互いにだからそれを話さなかったっていうふうに言えば、うんうん、そういう発表になるんですよ、うんうん、でもなんか話さないっていうのはなかなか分かりにくいですよね。
まあじゃあ何のために
来たのかっていう話でしょ、うん、だからそれその話さないにしてもね、実際は話してたかもしれないし分かんないですよね。だからあれじゃないか、うん、グーナー来るんだったら、はい、あのじゃあ領有権は放棄した放棄っていうかね、もう変なこと言うなって言えば終わっちゃうかもしれないですよね。
尖閣周辺について
、尖閣、うん、そう、もう一切手を出さないって言ってから来いとかね。
うん、確約してくれるんだったら来ても
いいんじゃないですかとね、うん、外交だからね、いろんなことは言ったっていいと思うんだけど、あのでも多分外交を言う前に、はい、尖閣のところで何日間かどうかってんで、その何300日以上にわたり航行なんて言ってるけど、完全に海警局と海上自衛隊の装備差が、海上保安庁の、うん、あの装備差があるから、はい、もう向こうは5000トン級で、なんか日本のは1000トン級でレベルですからね。
そうなんですね。
あと数も全然違うから、うん、もうそれで後で海上自衛隊と中国海軍が出ても装備差がありすぎますよね、うん、だからこれはまずい状態だと思いますよ、うん、だからこの外交でどうのこうのっていう前に、はい、その日本の国内で密かに、うん、あの装備高めることができるんですよ。高めないと相手に、いや、もう やってもいいんですかっていうようなメッセージになるんですよ。これあの国際社会ってちょっと逆でね、はい、なんか日本が装備を増強すると実は誘発するんじゃないかって逆ですね。全然もう、
あ、軍拡競争を誘発するじゃないかみたいな、誘
発じゃなくて、ね、競争してね、いつも均等に保ってないと危なくなるっていうのが国際常識なんで、うん、そうすると国内の方できちんと、それで、10年ぐらい前は結構日本の方が優位だったわけですよ、はい、
経済的にも差もあったし
と、うん、それがあっという間に抜かれちゃったんで、と、うん、いうことはね、あの要するにそこを均衡させないと、多分外交もできないんですよ。だから多分やるべきことはね、はい、あのすぐその装備アップ、うん、装備アップっていうのはお金つければできるんで、
はい、予算をつければ、
うん、予算をつけてあげるんじゃないですか。そうですね、あげないと実はよからぬことを考えたくなっちゃうんですよ。
で、まあこれあのアメリカが今大統領選の後で、まあ、権力の移行なのかどうなのかっていう機会にあって、うん、内向きになってると、うん、こういうタイミングっていうのは、あれアメリカひょっとしたら出てこないみたいな
というふうなんでやる気になっちゃうんですよ。でその時はでもアメリカに頼っちゃダメでね、はい、あのそれで日本でまずやらないとアメリカも来ませんよ。どんだけ安保適用だって言ったって、はい、日本が行かなかったら話にならないですよ。
まあ、バイデンさんとの電話会談の中で菅総理も尖閣は安保5条の、まあ、防衛範囲だということを確認はしたということですが、
確認はしたんですけれど、でも日本がなんか座して待ってたら、うん、アメリカもやらないです。
まあ、確かにあそこに関しての施政権は認めているという感じではありますが、うん、ちゃんと主権は自分たちで
守らないと、うんうん、それで今は非常にこの装備の不均衡があって、はい、結構危ない状態だと私は思いますよ。装備の不均衡があるって時にはこれね、軍事力でね、両方が均衡してる時には確率、戦争の確率すごく低いんですけど、不均衡になると確率すごく高まるんですよ。
一気に高まってしまう。
だから結構危ない状態です。多分あの艦艇の数ですともう数倍違うんですよね。これはもうちょっと危険でというふうに私は思ってますけどね。で、だからあの尖閣も台湾も同じように中国考えてて、はい、要するに革新的利益ということでいつか取るぞってはっきり言ってるんですよ。だからそれは台湾の方も危ないから、さっきその潜水艦の話とか言うんで、でもアメリカも守ってくれないかもしれないから一生懸命やるわけでしょ。それと同じようなことは日本も絶対必要だと思いますよ。これはだからやらないと実は危険な不足な状態が出ちゃうって話なんで、それをまず日本の方できちんと固めるっていうのが、あの専守防衛っていう んだったらそれが必要じゃないですか。
これなんか今朝方の紙面ではイージスアショアの代替でイージス艦作るっていう、うん、まあそこで、2隻で大体5000億ぐらいだみたいな、うんうん、その記事ばっかりが出てますけれども、うん、まあそんなんじゃ足らないってことですよね。
足んない足んない、うん、だって防衛予算って5兆円ぐらいでしょ、
はい、
だって10兆円ぐらいないとなかなか大変なんじゃないですか。
なぜか未だに GDP の 1% でこぼこに抑えてしまっている。
1% の国なんてまずないですけどね、世界を見ると。だからそれで中国文句だったら お宅のなんか GDP がかさ上げしてても大きいじゃないですか、本当は GDP もっとちっちゃいんでしょうって、もっとすごい比率じゃないですかって言ったっていいぐらいなんだよね。
しかもね、中国の場合軍事費というところに研究開発費入ってないとされてますからね。
何が軍事か分かんないでしょ。要するにもう全部がなんかいろんな予算がたくさんあるわけでね、
はい、
だって共産党のおまけに共産党の軍ですからね。
中国人民解放軍っていうのは国軍ではない、
共産党の軍ですからね。すごい状況ですよ。そういうのが隣にいるわけで、それでどんどんどんどん増強してるって、増強してるとやっぱり相手としてはね、じゃあいいですか、いいんですかって感じになるんですよ。
これね、なんかイージスアショア代替の話って、まあミサイル防衛の話でしたけど、本来はその防衛するだけじゃなくって、まあ、ある程度削減値も叩くというようなことの能力はあった方がいいんじゃないかって議論が当初はありましたけど、さたやみになりました。
なんかそれなくなっちゃったですね。なんか、まあアシアの話もあれですよね。もともとそのイージス艦にするっていうことができないからアシアにしたのに、どうなっちゃったのかなと思いますけどね。
まあ船作るのは人もいないから、じゃあ陸に作ろうかみたいな話だったはずですからね。
だから陸上自衛隊でやるのはちょっと難しいんですけど、はっきり言えばね。海上自衛隊でやったものが普通なんですけどね。でもちょっといろいろと国防のこと考えた方がいいと思いますよ。要は10年ぐらい前とだいぶ状況変わってるんですよ。
でその上、まあアメリカはまあどちらかというとこれ政権が変わろうとも引いていくスタンスは、オバマ政権とから変わらない、
間違いなく引いていくんですよね。だから引いていった時には不均衡が出た時に、いろんな紛争が起こりやすくなるんですよ。だからその時には引いて出た時にそれを誰が補うんですかっていうと、日本が補わなかったら補ってくれる人いませんから。
その分の、まあ、空白地帯には中国がぐっとこう出てくる、
出ます、間違いなく。だからそれの対象が尖閣と台湾で、核心的利益で残ってるのその2つぐらいしかなくて、チベットも終わったし、それだと南シナ海も終わったし、それだと香港も終わってますから、そうすると台湾と尖閣ですよ。で多分それ両方は一緒で、一緒に来るんでしょ。
一緒なんですよね。これなんか台湾が攻められて人事みたいに、
人事は連動します。これは完全に連動する、だって地域的にも連動しないと貫徹しませんから、中国の戦略が。
まあ近いですからね、相当に。
だから多分 一緒でどっちがやりやすいかってんで、もし前後するけどとすればそのレベルですけど、はい、戦略、中国の戦略としては一緒だと思いますよ。
そう考えるとまさにここを自分の出来事だと思ってこれ議論しなきゃいけないし、議論だけじゃなくても実際にお金つけるなりなんなり
と動かなきゃいけない。お金つけてから議論した方がいいんです。
お金つけてから議論した方がいい、
お金つけてちゃんともう万全な用意をしてから外国交渉した方がいいと思います。でお金つけないで外国交渉で何とかしようっていうのはこれは多分やらない方がいいですね。
確実に負けるってことですか。
負けます。それは力の差があったら外交なんかできないです。
問答無用になると。
そうそうですよ。
まあ確かにその問答無用さっていうのを南シナ海であったりとかで、こう見せつけられ続けてきてますね。
香港も問答無用ですよ。
そうでしたね。
ウイグルチベットも問答無用です。だから全部問答無用でやるのが普通なんですよ。だからその話し合えばってんじゃないんですから、これ
すぐに話し合えばいいじゃないってなるけど、
ただ国際社会は問答無用でやるんだもん。
そんな甘いもんじゃないわけですね。
だって問答無用にやるのが国際社会ですから。
問答無用に突然やった方が利益は大きくなるわけですね、やる方側からすると。
明らかにそうですね。だから外交努力でなんとかならないんで、ちゃんと装備をきちんとしてないと外交はできないんですよ。だからそれ外務省の人もね、自分たちで話せばなんとかなるという人いるんだけど、全然違いますよ、それ。
その辺やっぱり高橋さん国際関係論をやられたじゃないですか。
一応そうだから。だってそんなのルールなんかないんだし、最後は力だとってどういうのが基本だもん。
それはやっぱり基本中の基本としてまず習うところなんですか。
だってルールがないじゃないですか。
確かに国際警察はいないし、
いないし、なんか向き合ったらズドンと先にやったのが勝ちだった。
それをズドンと先にやらないように一応ルール付けはしてるっていうのが国際法、
うん、あとズドンとやらないように防備を固めておいて、やってきたらものすごくもう何倍返しだぞっていうってことしかないんですよ。
でその何倍返しだぞっていうのを、まあ、最終的には国連軍が出てくっていうのが建前になってるけど、それがなかなかできないから
国連軍なんかないですから、うん、出てきたの今まで何回かしかないですから、
だから同盟国で、やりましょうっていう集団安全保障の話になるわけですね。
それかもしくは自分の国でやるか、自分の国でやるか同盟でやった方が安上がりなんで同盟でやるっていうのが普通です、
集団的自衛権の話になっていく、王毅外相来日というところから日本をどう守るというお話いただきました。このコーナー含めポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。この飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの情報をぜひチェックしてください。ポッドキャスト YouTube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね。6時台の教えて早起きドクターでは毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています。女優の黒木ひとみさんが毎週さまざまなゲストと対談する黒木ひとみの朝ナビ、7時台は女優の羽田美智子さんによるラジオエッセイ羽田美智子のいってらっしゃいなどニュース以外のコンテンツもご用意しています。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。さらにもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載中です。こちらもぜひチェックしてください。